子育て教育。送付します。小中学校の就学入学通知書。令和6年4月に小中学校へ入学する児童生徒の保護者に、就学入学通知書を1月下旬に送付します。通知書が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ先は学務課学務係です。小学校入学前の学校説明会。令和6年4月に私立小学校へ入学する児童の保護者を対象に学校説明会を行います。詳細は各学校にお問い合わせください。対象、平成29年4月2日から平成30年4月1日に生まれた児童の保護者。日時、場所は次の通りです。小学校入学前の説明会日程。学校名、期日、受付時間、開始時間、電話番号の順です。稲城第一小学校。期日、2月2日金曜日。受付時間、午後1時45分から。開始時間、午後2時から。電話、377-1661 番。稲城第二小学校。2月20日火曜日、受付午後2時から、開始午後2時15分から、電話 331-5709 番。稲城第三小学校、1月23日火曜日、受付午後1時45分から、開始午後2時から、電話 377-9077 番。稲城第四小学校、2月6日火曜日、受付午後1時45分から、開始午後2時から、電話 377-4443 番。稲城第六小学校、2月6日火曜日、受付午後2時から、開始午後2時20分から、電話 378-3521 番。稲城第七小学校、2月9日金曜日、受付午後2時から、開始午後2時15分から、電話 377-0351 番。紅葉大小学校、1月30日火曜日、受付、午後2時15分から、開始、午後2時半から、電話 378-6101 番。城山小学校、2月1日木曜日、受付、午後2時10分から、開始、午後2時半から、電話 379-0700 番。長峰小学校、2月1日木曜日、受付、午後1時45分から、開始、午後2時から、電話 331-3111 番。若葉台小学校、2月1日木曜日、受付、午後2時から、開始、午後2時半から、電話 331-7900 番。平尾小学校、1月30日火曜日、受付、午後1時40分から、開始、午後2時から、電話、331-4391 番。南山小学校、2月1日木曜日、受付、午後1時半から、開始、午後2時から、電話、370-0373 番。以上です。車での来校はご遠慮ください。問い合わせは学務課学務係です。申請受付中、令和6年度入学者向け、就学援助費、新入学学用品費、小中学校への入学にあたり、経済的にお困りの方に、入学準備にかかる費用を援助します。申請は随時受け付けています。詳細は市ホームページをご覧ください。対象、次のすべてに該当する方です。市内在住、令和6年3月31日時点で稲城市に居住の方。令和6年度にお子さんが国公立の小中学校へ入学予定。児童扶養手当を受給しているか、これに準ずる状態。収入制限あり。支給額です。新小学1年生、54,060円。新中学1年生、 63,000円。申し込みは窓口または郵送。なお、現在、小学6年生で就学援助を受給している方は、申告書を12月上旬に申請した住所へ郵送しましたので、提出してください。期限は1月24日水曜日、消印有効。申し込み先は、学務課、そして、持参のみ、平尾若葉台出張所です。問い合わせ先は、学務課、学務係です。参加者募集、子育て講座、子供の褒め方。子供は自分の行動が注目されると、その行動を増やそうと考えます。その特徴を踏まえた褒め方を紹介します。子供を褒めて伸ばしたい方、褒め方を学び直したい方におすすめです。対象、市内在住で3歳から小学校3年生までの保護者。1月23日火曜日、午前10時から11時半。定員は申し込み先着順4人です。保育が必要な方は申し込み時にお伝えください。1歳6ヶ月以上の未就園児に限ります。申し込みは12月18日月曜日午前9時から電話でお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先は子ども家庭支援センター、電話378-6366番です。配信中です。東京都引きこもりに関する講演会。東京都では引きこもりに悩んでいる家族向けに、引きこもりに向き合うヒントを探る、福祉社会学の視点からの講演会をオンラインで配信しています。詳細は東京都福祉局ホームページ、墨字版2面に掲載されている二次元コードを参照をご覧ください。配信期間2月29日木曜日まで。視聴方法、東京都公式動画チャンネル東京動画で視聴できます。問い合わせ先です。東京都福祉局地域福祉課生活支援担当。電話03-5320-4039番。または、児童青少年課青少年係です。参加者募集、障害福祉サービス、就労 B 型利用者家族のための言いっぱなし、聞きっぱなしカフェ。対象、市内在住で就労継続支援 B 型の利用者家族。1月26日金曜日、午前10時半から正午。会場は、福祉センター介護予防教室です。定員は申し込み先着順20人。内容です。小グループに分かれて日頃の悩みやもやもやした気持ちを話す座談会。相談支援担当による障害福祉サービスの情報提供。申し込みは電話または申し込みフォーム。墨字版2面に掲載されている二次元コード参照。申し込みは12月15日金曜日からです。申し込み期限1月12日金曜日。主催、稲城市障害者就労継続支援 B 型事業所連絡会、稲城 B ネット。申し込み問い合わせ先は、エイトピア工房、電話 350-1891 番です。視聴コラム、ナンバー142。コロナ明けの市外出張再開。本年はコロナ禍4年目となりますが、感染症法上の位置づけが5類に格下げとなって以来、社会生活、経済活動は徐々に平時に戻ってきました。今年後半では各地域において、盆踊り、地区のお祭り、神社の例大祭、運動会、その他行事が4年ぶりに制限なしで開催され、いずれも大盛況でした。愛の町稲城市民祭りでは、10月21日、22日の2日間に、およそ7万人がお越しくださり、 来場者数の新記録となりました。コロナ明けではイベントの再開のみならず、市長、議員、公職者などの市外出張も再開され、制限が解除されつつあります。私も10月は久しぶりに出張が集中しました。その一端をお伝えします。10月2日から5日は台湾を訪問しました。私が参加する日台共栄市長連盟という有志の市町村長の会による初の公式訪問です。日本は台湾との間に国交がないため、自治体レベルで交流を深めようとするもので、従来の経済文化領域を超えてつながりをより深めることを目的に活動しています。今回は台湾政府外交部が積極的に受け入れてくださり、台湾軍による厳重な警備下にある総統府において、蔡英文総統、頼清徳副総統などの政府要人に面会し、意見交換ができました。10月11日から13日は、青森県八戸市で開催された全国市長会主催の都市問題会議に出席しました。11日に全泊し、初日の12日はテーマに沿った基調講演、主報告、一般報告が行われました。今回のテーマは、文化芸術、スポーツが生み出す都市の魅力と発展で、東京芸術大学長、アーティストの日比野勝彦氏から、アートの役割って何だろうの演題で基調講演をいただきました。開催地八戸市の熊谷市長からは、八戸市の文化スポーツによる街づくりとの主報告をいただきました。いずれも単純な観光のみでなく、文化やスポーツも含めた地域振興の観点から街づくりを進めていこうとするもので、今後の我が市の参考とさせていただきます。2日目の13日は午前中のシンポジウムと午後の行政視察の予定を変更し、六ヶ所村の元年サイクル施設を見学させていただくことになりました。日頃懇意にしていただいている長野県佐久市の柳田市長からお誘いがあり参加しました。最初に日本元年株式会社の PR センターで施設全体の概要について説明を受け、バスに乗って敷地内の各施設を見学しました。PR センターの内部以外は撮影禁止で、カメラ機能のついている電子機器は持ち込み禁止となっています。場内は非常に高水準な安全対策、テロ対策のため、多くの箇所で改修工事が行われていました。場内では1日平均7000人の就労者が作業しているとのことで活気づいていました。元年サイクル施設の主な事業は、1、ウラン濃縮工場、2、低レベル放射性廃棄物埋設センター、3、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター、4、再処理工場、5、MOX 燃料工場です。このうち1は1992年3月に、2は1992年12月に操業を開始しています。3は1995年4月に操業開始し、4は1993年4月に着工し、5は2010年10月に着工し、それぞれ2024年度上期に竣工予定とのことでした。再処理工場では、新規制基準適合性審査の合格条件となっている対策工事が進行中で、完成後は国内処理ができる見込みとのことです。一連の対策工事は、想定を上回る規模の竜巻など、自然災害に耐えうる補強が主なものでした。日頃、元年サイクル施設に関しては、正確な情報に接する機会が少なく、事業全体が遅延し、本格稼働の見込みがないかのような印象がありますが、こうして 実地に視察させていただくと、計画している事業全体が近いうちに稼働する見込みであることが分かりました。こうして市外出張や視察研修は、他の自治体の取り組みを知ったり、正しい情報を得る上で重要で、知見を深めるためにも有用なものです。今後とも得られた知識を稲城の街づくりに還元できるよう取り組んでまいります。稲城市長、高橋克弘。